Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース、8月23日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。
そしてすきちゃんはですね、仕事からは帰ってるんですが、今日は体調が悪いということでね、お休みでございます。仕事から帰るなり、お布団敷いて横になるって言ってね、横になってますんでね。今朝朝からね、調子悪い、あ、今朝かじゃない、昨夜からか、調子が悪いってことだったんですけどもね、はい、ということで今日は私の一人喋りということになりますが、今日も出雲は暑かったです。昨日一昨日はね、夕方夕立ちがあって、多少ね、帰る頃には涼しくなってたんですよ。今日は夕立もなく、非常に暑い一日でしたね。風はね、なんかそよそよとはあるんですけどもね、蒸し暑い風が吹いてますけども、関東の方はまあ25度、まあ東京都内は25度まで上がらなかったみたいですけどもね、長雨も結局21日で記録が止まったのかな。今日は夕立とかなかったのかなと思いますけども今日は近畿エリアの方がね、雨が、夕立があったみたいですね。大阪の四条縄手、17時までの1時間に46ミリの激しい雨が観測されてますね。まあ、落雷も、結構発生しているということで、京阪が一時運転を見合わせたという情報も上がってますね。あと寝屋川の方では歩道が冠水、水没してしまってるってとこもあったりして、今日の雨雲はちょっと西の方にずれたのかなって感じがしますけどもね。今日は、なんだっけ。今日からだんだん暑さが和らいでくるっていうことですよね。あの二十四節気で言うと。これなんて読めばいいんだろう。諸々？諸々ですね。種々じゃないですよ。諸々ですね。まあ暑さがだんだん収まってくるということになってるんですけども、今年はどうもそうもいかないという感じですね。まあ全国的に8月下旬の気温、平年並みかやや高めの予想をということらしいんでね。まだ少々にはほど遠いと。で、9月も前半は残暑が継続するということなんで、まだまだ暑い日が続きそうですんでね、はい、水分とって、エアコンのあるところではしっかりエアコンつけて、過ごしましょうね。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は飛行機ネタというか全日空ネタを2つ紹介したいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。 ANA 新千歳空港の新ラウンジを9月13日オープン。国内線プレミアクラスの昼食提供時間帯も拡大という記事が上がってました。ANA 全日本空輸は8月23日、機内食の提供時間帯や新千歳空港の新ラウンジなど国内線サービスのリニューアルを発表しましたということで、北海道の新千歳空港のラウンジがリニューアルされるというのと、もう一つ別のラウンジが新設されるというニュースですね。全日空は新千歳空港にある同社国内線ラウンジのリニューアル工事を実施していますが、この新ラウンジを9月13日にオープンさせますということだそうですね。ラウンジに直結するプレミアムチェックインカウンターも11月上旬にオープン予定。でこのリニューアルに伴って従来のアナラウンジ、こちらが3階へ移転ということはそうですね。このリニューアルしてるのはこれ名前が変わるんですね。アナスタイルラウンジという名前に変わるそうですね。で従来今まであったアナラウンジは3階に移転と。で面積が約2倍に拡大と。滑走路に面した全面ガラス張りの窓を設けた開放的な空間となりますと。まあこれってあの上級クラスじゃないとダメなんですよね。上級メンバーじゃないとね。私のような一般ピーポーは入れませんけどね。なんか美味しいものも提供するみたいですよ。北海道産小麦を使用したフランスパンとかね、ベーコンとチーズが入ったものとクルミとクランベリーが入ったもの、あと北海道産の米を使用したおにぎりが鮭と昆布の2種類、あとコーンスープ、味噌汁、北海道の食材にこだわった洋菓子、北海道尽くしですね。あとビールがピリッカワッカっていうビール会社があるのかな、北海道に。ここのビールがどうも提供されるということですね。あと国内線のプレミアクラス、こちらの搭乗時のお昼時間、まあお昼ご飯ですね、従来は11時から13時の出発便が対象だったんですけども、これを、前後30分拡大するようですね。10時30分から13時29分までの出発便をお昼提供にしますということはそうですね。あと従来の朝食、昼食、夕食メニュー、こちらもリニューアルしますと。なんか写真載ってるけどうまそう、よだれが出てきそうって感じですね。はい、そしてもう一つはこちら国際線絡みのニュースですね。 同じくトラベルウォッチにあった記事です。 ANA 国際線のエコノミークラスで日本酒を9月1日提供開始。第1弾はオリジナルラベルの一の蔵特別純米酒辛口という記事が上がってました。全日空で国際線乗ると日本酒が飲めるよと、エコノミークラスでもってことですね。 ANA 全日本空輸は8月23日エコノミークラスでの日本酒の提供を9月1日、一部は9月2日から開始すると発表しました。これまではファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミーで提供していましたが、新たにエコノミークラスでも提供することで国内外への酒文化の発信につなげるということで、まあ、お酒を PR するのが目的ですけども、飲む方としては PR でも何でもいいから飲める方がいいんですよね対象は国際線全路線のエコノミークラス、提供するのは一の蔵特別純米酒辛口を提供しますと。これは宮城県の、宮城県産の笹錦と蔵の花を使用したお酒ですね。で、瓶には、ANA オリジナルラベルを貼って提供しますということは、そうですね、これエコノミー無料ってわけじゃない、無料かな、お値段書いてないからもしかしたら無料なのかもしれませんね。ラベルの写真がサイトに載ってますが、お値段に関しては書いてない。書いてなさそうですね。もしかしたらタダで読めるかも。まあ、パスポートも取ることだし。日本酒飲むためにパスポート使ってみるのもいいかもしれませんね。はい、そして次のニュース、こちらガンダム絡みのニュースですね。シーネットジャパンにあった記事です。お台場実物大ユニコーンガンダム立像が9月24日から展示開始、 AR アプリが配信中という記事が上がってました。ソーツ、バンダイナムコホールディングス、バンダイ、サンライズの4社は8月23日東京のお台場にあるダイバーシティ東京プラザのフェスティバル広場にて建設を進めている実物大ユニコーンガンダム立像について9月24日から展示を開始すると発表しましたということで以前東京オフに行った時にはガンダムが建てた場所ですけども、ここにユニコーンガンダムがまあ現在建設中ということで、正式のお披露目が9月24日になりますということだそうですね。この実物大ユニコーンガンダム立像の名前ですけども RX0 ユニコーンガンダムバージョン TWC、 これは東京ウォーターフロントシティの略みたいですね。高さが 19.7 メートルで重量が49トン、30分ごとに行われる演出時にはユニコーンモードからデストロイモードへ変形を披露。主な変化としては角の開閉、顔のモード変更、肩、腰、膝パーツの展開、サイコフレームの露出などを可能な限り再現していますと。発光箇所は50箇所でメカニックデザイナーの加藤木はじめ氏製作の新規デカールも追加されます。展示開始日の発表に合わせて公式サイトも公開しますと、あ、公開しましたですね。あとですね、 AR 機能を搭載したスマホアプリ 名前が実物大ユニコーンガンダム MS カメラというアプリが、現在配信中だそうです。建設中の実物大ユニコーンガンダム立像前に設置されたマーカーなどにカメラをかざすと、画面上に完成時のユニコーンガンダムの、立像、これ AR 画像が出現すると。さらにダイバーシティ東京プラザ館内にある8カ所のキャラクターフォトスポットに設置されたポスターにカメラを向けると、ガンダム UC ガンダムユニコーンっていうのかなに登場するキャラクターが出現し、一緒に記念撮影ができますということだそうですね。はい、ということで、まあ、9月24日からいつまでかっていうのはここには書かれてませんけどね。新しいガンダムが立ちますよと。ただ私ユニコーンガンダムっていうのをリアルに見たことがないんだよな。アニメガンダムは初代のガンダムしか見たことないんでね。まあ、ただここに写真というかイラストは上がってますが、うん、普通のガンダムと何が違うんだろうという感じもしますけどね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone8 の新機能予測を公開ということですね。元記事はブルームバーグの記事ですけども、ブルームバーグが iPhone8 シリーズとして発売される3台のうち有機EL 採用のフル画面モデルの新機能予測を掲載していますと。あくまでも予測ですね。で、この中で全くの新機能と呼べるのは 3D 顔認識やバーチャルホームボタンなどということはそうですね。その他では iPhone4 で採用された背面ガラスや Galaxy S8 などで採用済みの機能が、まあ、乗っかるよという説明になってますね。英語で書かれてるんで何が何やらちんぷんかんぷんですけどもね。はい、そしてこの iPhone8 をすでにサッカー選手が使っているという記事がね、2つ上がってるんですよね。1つ目はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ネイマール選手 iPhone8 を触る動画を一時公開していたという記事が上がってますね。パリ・サンジェルマン FC 所属のサッカー選手ネイマール氏のインスタグラムに iPhone8 らしき端末を触っている様子を同じチームのレイバン・クルザワさんが撮影したという動画が一時アップされていたことが話題となっていますということだそうですね。サッカー選手に配ってるんでしょうかね。ただ現在この動画インスタグラムからは削除されているんですが、 YouTube にねこれすでに転載されてるらしいんですよね。元記事の方にその YouTube の、URL が貼り付けてありますけどもね、気になる方はそちらを見ていただきたいと思いますよ。あ、ごめんなさい、これ2つ別々の選手かと思ったら同じ話でしたね。出どころが違っただけで同じ記事が2つ上がってました。だからネイマールがどうも、触っているということはそうですね。有名人になると新機種が早く触れるのにって感じですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。ホームポッドのセットアップに関する情報やデモ動画が明らかにという記事が上がってました。
ホームポット、まあ日本ではいつ発売されるのか分かんないですけどね。昨日開発者向けにリリースされた iOS 11 Beta 7の中にホームポットのセットアップに関する画像やコードが含まれていると。まずホームポットの電源を初めて入れると iPhone や iPad などとのペアリングが求められ、そのプロセスは AirPods のペアリングと似ていることが分かったほか、ホームポットを設定するための要件としては2ファクター認証を有効化した Apple ID やパスワードで保護された Wi-Fi ネットワークに接続する必要がありますと。また他にもホームポットはまず米国、イギリス、オーストラリアでのみ販売される予定ですが、 Siri がサポートしている他の言語でも動作する準備が整っていることも分かっていますと。なので入手さえできれば日本語での操作は可能だということみたいですね。ああ確かに、あのAirPods をペアリングするときと画面、まあ普段は iPhone 上に AirPods の絵が出てくるんですが、ここにホームポットの絵がどうも出てくるということみたいですね。さあ年内に国内販売あるんでしょうかね。なんか来年のような気がしますけどね、日本では。はい、それでは次のニュースはこちら、 iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone8 は急速充電に対応、9月17日に発売かという記事が上がってました。パワーポイントのスライドショーを用いて iPhone8 の新機能を説明している模様が Weibo にリークされていますということでね、中国で、新しい iPhone の新機能の説明を、こともあろうかパワーポイントを使ってやってるということらしいんですけどもね。このスライドショーでは顔認証システム、ワイヤレス充電、急速充電、 AR といった機能が説明されていましたということですね。そしてこの iPhone8 の発売日については9月17日、17日に発売されるという情報が伝えられたということはそうですね。まあ本当かどうかわかんないですけどね。9月17日っていうと何曜日なんだ。9月17日、日曜日、日曜日発売はないんじゃないかなと思うのは私だけでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらは PC ウォッチにあった記事です。 YouTube 自動で特定の人の顔を認識しぼかしを入れる機能という記事が上がってました。アメリカ Google は米国時間の21日、YouTube の動画投稿機能の一つである顔のぼかし処理機能を強化しました。この顔のぼかし機能、2012年にすでに提供開始されている機能なんですけども、2016年の2月には動画内の物体を追跡しとぼかしを加工するカスタムぼかし機能というのが追加されてますと。で今回のアップデートでは動画に登場する人物の顔写真が一覧でまず表示されて、その写真をクリックするだけで動画全体でその人物を追跡し顔をぼかすことができるようになっていますということはそうですね。この顔ぼかし処理は既存の投稿動画にも適用できますということなんですけども、まあ一本動画を YouTube にアップロードして向こう側でまずその内容を解析して、こんな人の顔が映ってるよっていう一覧が出るんで、それをマウスで選択していくとその顔に対してぼかしがかけられるという機能のようですね。 まあ、今テレビとかでもね、街中でインタビューとかを撮ったりすると後ろ歩いてる人全部の顔ぼかしたりしてるじゃないですか。どっちかというとそっちの方が使い勝手いいような気がするな。この顔はぼかしたくないという設定ができるといいんだけどね。なんかその設定した顔以外の後ろで映っている顔を全部ぼかしてくれるという機能の方がなんか使い勝手は良さそうな気がしなくもないんですけどね。 YouTube 的に今回追加された機能はその逆ですよね。ぼかしたい顔を指定してくださいということですよね。まあこれができるんだからその逆もできなくないんじゃないかなって気はするんですけどね。はい、それでは次のニュースはこちら、きなきなさんの方にあった記事です。楽天モバイル新料金プランスーパー放題を発表、9月1日より提供開始という記事が上がってました。本日楽天モバイルが新料金プランスーパー放題の提供を9月1日から開始することを発表しましたと。このスーパー放題は高速データ通信をオフにしても、または高速データ通信の容量を使い切っても、通信速度最大 1Mbps のデータ通信を容量の制限なく使うことができるほか、5分以内の国内通話が回数無制限で利用可能なプランとなっておりますと。プラン S が高速通信容量が 2GB、プラン M が 6GB、プラン L が 14GB の3タイププランを用意しますと。月額基本料金は、2980円からということで、このプラン S、2GB のモデルが2980円になるんですね。で、ここからですよ。楽天会員の方は、最初の1年間、料金が1000円オフということになりますんで、最初の1年に限りますけども、月額1980円から利用が可能ですと。そしてさらに、ダイヤモンド会員であれば、500円割引します。ということで、最初の1年間は1500円オフということで、月額1480円で使えますということはそうですね。さらに最低利用期間というのを設定することができるんですね。これ2年または3年なんですけども、まあ2年縛り3年縛りですよね。これを設定することで、端末割引または楽天スーパーポイントのプレゼントが受けられる長期優待ボーナスの提供も開始しますと。具体的な内容ですけども、最低利用期間を2年に設定した場合、端末とのセット購入であれば、端末価格から1万円引きますと。SIM のみの契約であれば、1万円相当の楽天スーパーポイントを付与しますと。そして、3年縛りの場合、端末とのセット購入であれば、端末価格を2万円引きします。または、SIM のみの契約であれば、2万円相当の楽天スーパーポイントを付与しますということでね。楽天さん大盤振る舞いって感じですね。まあ端末は大した端末じゃないんでしょうからね、 SIM だけの契約っていうのもありかもしれませんね。はい、それでは次のニュースというか、これ最後のニュースになりますね。Mac 用のMac 上で Windows を走らすためのアプリ、パラレルズ、そして、もう一つが VMware ですか？ありますけども、こちらがそれぞれバージョンアップを行ったというニュースが上がってますね。まず気になるキーナーさんの方にあった記事です。パラレルズ、パラレルズディスクトップ 13for Mac を発売。MacOS ハイシエラやタッチバーをサポートという記事が上がってました。本日パラレルズが Mac 向け仮想化マシンソフト、パラレルズディスクトップ 4Mac シリーズの最新版である、パラレルズディスクトップ 13for Mac を発売しましたということですね。この最新バージョン、MacOS ハイシエラや
Windows 10フルクリエイターズアップデートに対応しているほか、MacBook Pro シリーズのタッチバーをサポートしていますということですね。お値段ですけども、新規ライセンスの場合通常版が8500円、アップグレード版が5300円からということになってますね。そして、VMWare の方も今日新しいバージョンが出てます。キナキナさんの方にあった記事です。 VMWare Mac 向け仮想化ソフトウェアの最新版 VMWare Fusion 10.10 を発売、あ、こちらは10月に発売ということですね。パラレルズは今日から発売になってます。本日 VMWare が同社の Mac 向け仮想化マシンソフトVMWare Fusion の最新版である VMWare Fusion 10シリーズを発表しましたということですね。こちらも MacOS ハイセーラー、それから Windows 10フルアップデーターのサポート、そして MacBook Pro シリーズのタッチバーサポートということはそうですね。また Apple のグラフィック API のメタルをサポートし、仮想 GPU エンジンのパフォーマンス、バッテリー、電力効率、レンダリングの精度が大幅に向上しているそうですと。パラレルズはメタル対応してるのかな、それに関しては言及はなかったような気がしますけどもね。ちなみに価格ですけども、VMWare Fusion 10が79ドル、プロシリーズが159ドルとなっていますと。アップグレードというか、バージョン 8.5 利用中のユーザーは49ドルもしくは119ドルでアップグレードすることが可能ですということですね。ちなみに、今日から11月1日までの期間中に、これ現行バージョンが 8.5 なんだな。VMWare Fusion 8.5 シリーズを購入したユーザーは追加料金なしで、バージョン10シリーズにアップグレードが可能ですと。まあ、10月に発表というか、発売を始めるんですけども、それまでは 8.5 使ってて、ちょうだいねということのようですね。はい、以上。空海 IT ニュース8月23日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介していきたいと思いますが、まず日付が変わって23日に1537回アップロードしてから、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただいてます。ありがとうございます。続いてジオちゃんがリーマン、リーマン
ピーマン、なんだろう。1538回聞いてくれてます。ありがとうございます。そしてユウさんが、AirPods 持ってますが、外で使うと落としそうで、最近は左右独立の中華イヤホン愛用。私は Bluetooth 必須な人です。ってことでいただきました。ありがとうございます。ああ、ちょっと大きめの感じかな。カナル型かな。はい、Bluetooth 使い出すと、コードがついたのなかなかね、使いにくいんですよね。私も Bluetooth 愛用ですけどもね。ただ音ゲーがね、やっぱり Bluetooth 若干遅れが出るんですよね。音ゲーはちょっとしにくいんですけども。あと収録の時もね、Bluetooth コードがなくていいなと思うんですけども、以前使った時なんか音質が今一つだった。失礼しました。くしゃみが出た。音質が今一つだったんでね。収録の時は Bluetooth 使わないようにしてますけどもね。はい、ありがとうございます。続いて、伊達直人さん。カエルケーキが進化を遂げてたということで。これはどこのレストランだろう。クマとパンダとカエル。カエル、これ確か緑。あ、抹茶ケーキ。それで緑なんだ。このパンダ顔が怖いんですけど、なんか怒ってない？レアチーズケーキみたいですけどね。これ写真ちょっと拡大しても、数字がはっきり見えないんだけど、1000円かな ?6 号。いや、1000円じゃないな。ん ?1000 円かな。これどこのレストランかな、気になりますね。ありがとうございます。続いて、イクラムさんも、1530の赤い聞いてくれてます。ありがとうございます。そして、ユウさん。襖修理に強力両面テープなんていかがでしょう、ということで、3M の両面テープ。これはヨドバシ .com か。URL をつけてくれてますけども。ヨドバシっていくらなんだ？お値段809円。あ、これ普通に見ますね、この手のタイプ。はい、ありがとうございます。まあなんかでしつけとかないとね。好きちゃんと。あ、でも、いっぺんぐしゃっとやってるからな。壁紙自体を新たに手配しないとダメなのかもしれないですけどね。まだ私現場を見てないんでね、どんな状況になってるのかわかんないんですけども。はい、ありがとうございます。以上ですね。皆さんコメントありがとうございました。はい。まあ、今日オープニングでもお話しましたが、スキちゃんちょっと体調不良で収録お休みなんですけども、実はですね、昨日の収録聞かれた方はご存知だと思いますけども、ローソンの唐揚げくん1個問題。カスタマーセンターへスキちゃんゆうべメール送ってましたけど、その辺でね、来てるらしいんですよ。で、私が紹介しようかなと思ったんですが、どうもスキちゃん自分で調べたんで自分で言いたいってことでね、多分明日は元気を取り戻してくれるかなと思いますんで、メールの結果に関しては明日発表があると思いますんで、皆さん楽しみにしておいてください。はい。あ、それと業務連絡なんですけども、1500回プレゼントの、ベビースターラーメン、もうすでにさ、スキちゃんの方からね、発送は完了して、ほとんどの方のところが届いてると思うんですけどもね、バッドボーイズさんのやつだけがね、戻ってきちゃったんですよ。スキちゃん直接連絡してんのかな？ちょっと、帰ってきたというところまでは聞いてたんですけども、その後、連絡を取ったかどうかちょっと確認を取ってなかったんで、ここでちょっと一応は、公表だけしておきますが、まあ、発送前に、住所に変更ありませんかっていうのをなんか、問い合わせたんですけども、変更はありませんよってことだったんですが、 住所に行き当たりませんでしたってことでね、郵便が戻ってきてしまっちゃったんですよね。ということでバッドボーイズさん以外のとこは全部届いたはずなんですが、で再発送はね今回しません。住所確認した上での郵便の戻りですんでね、まあ、送料も倍かかってしまいますんで、なかなか送料もねバカにならないとこがありますんで、まあ高価なもんならね再発送も考えたんですけども、まあベビースターラーメン2袋なんでね、そのようにさせていただきたいと思いますんで、バッドボーイズさんごめんね、アンド住所をちゃんと送ってねということで。はい、まあ明日はスキちゃん多分参加してくれると思いますんで、ローソン宛てのメールがどうなったか楽しみにしといてください。以上、空海 IT ニュース8月23日でした。お届けしたのはみっさんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
Army ID News.